宮沢賢治作銀河鉄道の夜。五、天麒麟の柱。牧場の後ろは緩い丘になって、その黒い平らな頂上は北の大熊星の下にぼんやり普段よりも低く連なって見えました。序盤にはもう梅雨の降りかかった小さな林の小道をどんどん登って行きました。真っ暗な草やいろいろな形に見える藪の茂みの間を、その小さな道が一筋白く星明かりに照らし出されてあったのです。草の中にはピカピカ青光を出す小さな虫もいて、ある葉は青く透かし出され、序盤にはさっきみんなの持っていったカラスウリの明かりのようだとも思いました。その真っ黒な松や奈良の林を越えると、にわかにガランと空が開けて、天の川がしらしらと南から北へ渡っているのが見え、また頂の天麒麟の柱も見分けられたのでした。釣り鐘草か野菊花の花がそこら一面に夢の中からでも香り出したというように咲き、鳥が一匹丘の上を鳴き続けながら通って行きました。序盤には頂の天麒麟の柱の下に来て、どかどかする体を冷たい草に投げました。町の火は闇の中をまるで海の底のお宮の景色のように灯り、子供らの歌う声や口笛、キレギレの叫び声もかすかに聞こえてくるのでした。風が遠くで鳴り、丘の草も静かにそよぎ、ジョバンニの汗で濡れたシャツも冷たく冷やされました。ジョバンニは町の外れから遠く黒く広がった野原を見渡しました。そこから汽車の音が聞こえてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え、その中にはたくさんの旅人がリンゴをむいたり笑ったりいろいろな風にしていると考えますと、ジョバンニはもう何とも言えず悲しくなって、また目を空に上げました。ああ、あの白い空の帯がみんな星だというぞ。ところがいくら見ていても、その空は昼先生の言ったようながらんとした冷たいとこだとは思われませんでした。それどころでなく、見れば見るほどそこは小さな林や牧場やらある野原のように考えられて仕方なかったのです。そして序盤には青い琴の星が三つにも四つにもなってちらちら瞬き、足が何べんも出たり引っ込んだりして、とうとうキノコのように長く伸びるのを見ました。またすぐ目の下の町までがやっぱりぼんやりしたたくさんの星の集まりか、一つの大きな煙かのように見えるように思いました。